防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。地震による転倒の防止策についてご紹介します。大規模地震を想定して住居品の転倒の防止策を考えましょう。大容量の電気温水器やヒートポンプの給湯器のタンクは、転倒した場合周りの建物などを壊したり、人に当たって怪我をさせる危険性が考えられます。また家庭内で固定されていない家具や家電は、震度5強以上の揺れになると倒れたり移動したりするため、周囲の人や物に被害を与えるだけでなく、避難経路を妨げることにもなります。どちらも人や物への被害を防ぐために、転倒の防止策は非常に大切です。ヒートポンプの給湯器のタンクは、設置事業者に国土交通省の告示による固定方法で設置してもらいましょう。コンクリート基礎の上に置いただけでは、震度6弱相当の振動試験で転倒し、アンカーボルトで振棒を十分に打ち込まずに固定したものは、震度6強相当で転倒しました。設置事業者には国土交通省の告示によって定められた方法で固定するように依頼しましょう。家具や家電については、固定器具を使って転倒防止策をしましょう。突っ張り棒や L 字金具、固定ベルトなどの固定器具を使って振動試験をしたところ、震度6弱相当以上の揺れにも効果がありました。家庭内の家具や家電の転倒防止には固定器具が有効です。ここでは地震による転倒防止策についてご紹介しました。次に、勝手口ドアから侵入する忍び込み事件についてです。家の人が寝ている間に家の中に侵入して現金などが盗まれる忍び込み事件が連続発生しています。特に勝手口の網戸を破られて、無施錠の窓からドアの鍵を開け侵入されているのが特徴です。最近の勝手口ドアには風通しを良くするため、上下のガラス窓がスライドして換気できる上げ下げ窓がついたものが多く使用されており、このドアには虫が入らないように網戸がついています。就寝時には窓を確実に閉め、窓のロック機能がありますので必ずロックをしてください。勝手口のドアの鍵に手が届き、ドアが開けられてしまいます。トイレやお風呂場の窓、勝手口の上下のスライド部分の施錠を忘れがちですので、気をつけてください。近所で見慣れない人がいるなど、不審な人や車を見かければ110番通報をお願いします。挨拶、声かけ、鍵かけをきっちりとして、地域全体で不審者の入り込みにくい街づくりを目指しましょう。最後に、買い物の途中で盗まれるカバンについてです。スーパーマーケットなどで買い物中、買い物カートにかけていたカバンなどを盗まれる被害が多発しています。またレジを済ました後、サッカー台と呼ばれる袋詰めの台に財布やカバンを置いて、目を離した隙に盗まれる事件も発生しています。犯人は一瞬の隙を常に狙っています。買い物中、カートにかけているカバンなどから目を離さないようにしましょう。特に貴重品は身につけるように心がけましょう。災害時でも慌てず、必要な場合に速やかに避難を行うためには、 次のことに注意して行動しましょう。まず、避難方法と避難の手順です。避難にあたっての基本事項です。1、災害時はテレビやラジオなどからの情報に注意し、正しい状況の把握に努めます。2、避難する前に電気のブレーカーを落とし、ガス、水道の元栓を閉めます。この作業を忘れると火元になってしまったり、水道が復旧した時、家の中が水浸しということになりかねません。3、避難先を紙に書いて玄関に貼ります。これは安否確認が混乱しないためと、郵便などの対応のためです。ただし防犯上不安ならば、貼らないことも考えます。4、避難に必要なもの、貴重品を持ち出します。5、避難ルートは狭い路地を避け、なるべく広い道を通り、ブロック塀や自動販売機には近寄らないことです。6、避難に車は使用しません。ただし、山間地など徒歩での避難が困難な地域では、あらかじめ車両避難計画を作成してある場合に限り、車による避難が認められています。7、避難地や避難所の設営・運営に協力します。8、家族の安否を確認して自主防災組織が取りまとめている安否確認に協力します。突然地震が発生した場合の特別な事項です。1、まず揺れが収まるまで安全なところで我が身の安全を確保します。2、揺れが収まれば素早く火の始末、消火をします。電気器具のスイッチや分電盤のブレーカーも切ります。3、山や崖崩れの危険予想地域は余震に備え素早く避難します。4、延焼火災が発生したり、近所の危険施設に被害が見られた場合は素早く避難します。5、可能な限り生き埋め者を救出したり、怪我人の応急救護を行います。6、家が使えるようでしたら安全を再確認し、そのまま自宅で余震に備えることができます。7、避難するときは災害用伝言ダイヤル171に避難先などメッセージを入れます。8、避難ルートの安全を確認しながら冷静に避難します。9、まだ避難所が開設されてないときは市が開設するのを待つ、あるいは開設を手伝います。間違っても校門をよじ登ったり、玄関のガラスを壊して中になだれ込むなどといったことは絶対にしてはいけません。10、避難所では避難者リストの作成や軽い怪我人の処置など避難者同士で協力します。普段からの準備として必要なことは、1、備蓄と非常持ち出し品をリストアップし、持ち出せる状態になっているかチェックしておきます。2、避難ルートをチェックします。特に発災後には予定ルートが使えない場合があることも考えて、複数のルートを検討しておきます。3、家族の安否確認方法をお互いに確認しておきましょう。ここでは地震などの災害時、避難の手順についてご紹介しました。安全運転アドバイス、よくある事故防止についてご紹介します。よくある事故がどのようなものかご存知でしょうか。自動車事故のうち7割以上が4種類の事故で起こっています。よくある事故だからこそ、事故を未然に防ぐためのポイントを押さえておきたいものです。どの事故もちょっとした工夫で防げますので、ぜひ実践してみてください。まず、追突事故防止についてです。主な原因は脇見運転などです。追突事故を防止するためには、前の車の不意な減速や停止を予測しながら運転すること、低速で走行中であってもしっかり集中すること、余裕を持った車間距離を確保しましょう。特に注意する場所は直線道路や交差点です。 追突事故に続いて多いのがバックの時の事故です。主な原因は安全不確認です。ミラーやバックモニターだけに頼らず目視で安全確認します。見えない時は一旦下車して安全確認しましょう。ゆっくりと歩くくらいの速度でバックします。特に注意する場所は駐車場です。駐車場内は危険がいっぱいです。駐車中の当て逃げやいたずらといった事故が多くなっています。マナーの悪い車の隣への駐車は避け、駐車スペース内にきちんと駐車することが大切です。次に多い事故が出会い頭事故です。主な原因は安全確認や一時停止を怠ったりした時です。一時停止の道路標識がある交差点では完全に車輪を止めて左右の安全を確認します。住宅街では自転車、歩行者の飛び出しにも注意します。特に注意する場所は信号がない交差点です。交差点にあるミラーでは相手との距離感がつかみにくい上、自転車や歩行者を見落としやすいことに注意が必要です。必ず自分の目で直接左右を確認するようにしましょう。次に多い事故が右左折時の事故です。主な原因は安全不確認などです。右折時は対向車の陰に隠れた危険を予測します。左折時は車両の死角を意識し、左後方の巻き込みに注意します。横断歩道上の歩行者、自転車にも十分注意します。特に注意する場所は市街地の交差点です。急いで右折しようとすることは大変危険です。対向車に注目するばかりに横断中の歩行者などを見落とす恐れがあります。右折時は焦らず対向車や歩行者との距離、動きを確認しながら走行しましょう。また対向車に道を譲ってもらうこともありますが、油断してはいけません。対向車の陰に隠れて二輪車が直進してくることもあります。一つ一つ丁寧に確認しながら右折することが事故を起こさないポイントです。ここでは安全運転アドバイスのよくある事故の防止についてご紹介しました。バッテリーの盗難についてです。車両の部品を盗む手口を部品狙いと言います。事業所の敷地内や工事現場などに駐車している間に盗まれているので、防犯カメラやセンサーライト、盗難防止ネジなどを活用して被害に遭わないように注意してください。被害に遭わないためには駐車場所の防犯環境の整備が重要です。防犯カメラ、センサーライトなどを設置し、盗難防止ネジなどの装着、これは様々な種類がありますので予算に応じて検討してください。また駐車場などで不審者や不審車両を発見したときは110番通報をお願いします。次は電動工具の盗難についてです。バッテリーの盗難に続いて電動工具を狙った盗難事件が多発しています。泥棒の中には売却目的などで工具類ばかりを狙う者がいますので、お仕事で工具類を使用される方は特に注意してください。主な被害場所として、戸建て住宅の新築・リフォーム現場、店舗や飲食店の新築現場、工事現場や資材置き場、倉庫・事務所、工具を積んでいる車などです。現場に設置しているキーボックスをこじ開けられて、合鍵を使って屋内に侵入され、工具が盗まれているケースもあります。また工事現場などでは南京錠やチェーンを切断されて侵入されることもあります。工具を積んでいるかどうかは、一見して建築・工事関係者が使用している車など、はしごが積んであるバンタイプの貨物自動車や軽トラックなどの被害が多くなっています。 工具は毎日使う上、重くて持ち運びが大変なので、現場に置いたままにしたり、車に積んだままにすることが多いことを犯人は知っています。大切な工具を守るために、日頃から防犯対策をお願いします。持ち帰り可能なものは現場や車内に残さないようにしましょう。二重三重に施錠を強化しましょう。警報装置や防犯カメラなど防犯機器を設置しましょう。そして車から離れるときは必ず施錠するようにしましょう。次に、勝手口ドアから侵入する忍び込み事件についてです。奈良県下で家の人が寝ている間に家の中に侵入して現金などが盗まれる忍び込み事件が連続発生しています。特に勝手口の網戸を破られて、無施錠の窓からドアの鍵を開け侵入されているのが特徴です。最近の勝手口ドアには風通しを良くするため、上下のガラス窓がスライドして換気できる上げ下げ窓がついたものが多く使用されており、このドアには虫が入らないように網戸がついています。就寝時には窓を確実に閉め、窓のロック機能がありますので必ずロックをしてください。勝手口のドアの鍵に手が届き、ドアが開けられてしまいます。それでは防犯対策です。ドアや窓の施錠を確実に、トイレやお風呂場の窓、勝手口の上下のスライド部分の施錠を忘れがちですので気をつけてください。出かける前や寝るときは窓を閉め、雨戸も閉めましょう。音の鳴る防犯装置、センサーライト、補助錠を設置しましょう。近所で見慣れない人がいるなど、不審な人や車を見かければ、110番通報をお願いします。挨拶、声かけ、鍵かけをきっちりとして、地域全体で不審者の入り込みにくい街づくりを目指しましょう。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして小さな子供が落ちないよう注意してください。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。